今日はですね、州法にもお書きいたしましたが、北海道函館ベテルチャーチというところの、牧師をしておられます布施信義先生を、お招きしております。なんで函館からわざわざ広島に、今日来たのかと言いますと、ここにも書いてありますが、先週の木金土とですね、この中国教区という中国語圏の、私たちのグループの教会の青年会のキャンプがありまして、その講師として、来ていただきまして、せっかく広島に来たんだから、そのまま帰るのはどうだろうということで、無理やり私が引き止めてですね、今日礼拝でメッセージをしていただくことになったわけです。で、先生はもともと山形のご出身で、あともお話あると思いますけれども、今まさに始まりました、甲子園をですね目指した、甲子園には出られなかった、でも目指した甲子園球児だったんですね。で、その後いろいろなことがありましたけれども、実は私が東京の中央出身学校で教えておりましたときに、ちょうど先生は進学校に入っておられまして、大変優秀な生徒の一人としてですね、卒業なさいました。私たちの教団の若手のホープでありまして、ぜひともこの広島においでいただいたからには、この御嶽の教会でお話をしていただきたいということでお招きをした次第であります。今日初めてね、この教会をおいでになった方も何人かいらっしゃるようですけど、かわいい、このかわいい歌があるかなと思ったら、原爆の話があったりしてですね、なんとも複雑な場所だなというふうに思われたかもしれませんが、ここはその、キリストを、イエス・キリストをですね、神として信じる教会であります。また今からはこの聖書を用いてですね、お話がされますけれども、初めてお聞きになるようなお話や言葉もいろいろあると思いますけれども、何か受け取って お帰りいただければ幸いと思います。それでは布施信義先生、よろしくお願いいたします。拍手で。ちょっと意外に彼緊張する方だ、ね。だんだん調子出てくる。
皆さんおはようございます。函館ベテルキリスト教会の布施信義と申します。出身は今の紹介にもありましたように山形でありまして、ちょうど広島東洋カープの栗原健太選手の母校日大山形高校の隣の高校で野球をしてですね、甲子園に行けなかった甲子園球児、甲子園球児ってはちょっと言えないんですけども、野球をずっとやり続けて、野球大好き少年が今牧師となっておりまして、今回皆様と共に礼拝を捧げることができて嬉しく思っております。お招きを感謝いたします。根っからの野球好きでありますので、今はですね、野球の窓から聖書の真理を見るというですね、ちょっと不思議なやつが前に立ってるぞって感じかもしれませんけれども、野球の窓から聖書の真理を見るという、そのようなことを通して、神様の恵みというものに預かっている一人です。ご一緒に今日は聖書を開いて恵みを分かち合っていきたいと思います。今日はチェンジというテーマで、恵みを分かち合います。聖書をお開きいたしましょう。ヨハネ4章7節から15節です。新共同訳聖書でお読みいたします。ヨハネ4章7節から15節。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは 水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。アメン。野球の窓から聖書の真理を見る、共に分かっちゃっていきたいと思います。野球の世界、トップアスリートと言われる人は試合の流れを見極め、流れを変える術を持っていると言われます。スポーツをしたことがある人はなんとなく分かるかもしれません。試合には流れがあります。いい流れ、勝てそうな流れ、または負けそうな流れ、いろんな流れがあります。その流れを見極めてそれを変えようとする、その術を持っている人がトップアスリートと言われて活躍しています。このジャイアンツのガッツというあだ名の小笠原選手は、もうフルスイング、思いっきりバットを振る、気合によって流れを変えるということを行っています。気合がバットに乗り移り、ボールがたとえゴロであったとしてもエラーが起こるとか、フライが上がってしまっても風がね来てエラーが起こる、もうとにかく気合が流れを変えるんだ、そのように信じて活躍しているわけです。さてダルビッシュの場合、素晴らしい選手ですけれども、ホームランを打たれることがあります。ホームランを打たれた時に流れはあっちのチームに行ったかな、そう感じます。その時に彼はどうするかというと、次のバッターを必ず三球三振に打ち取るということをこだわるんですね。注目ですねこれね。あまりテレビでこちらファイターズの試合やってないかもしれませんが、そうやって流れを引き寄せる。イチロー選手は守備をすることによって、守備によって流れを変えるということをやっています。トップアスリートは流れをそのようにして変えるんですね。さて政治の世界ではどうかと言いますと、悪い流れの持っている場合、新しいリーダーを立てることによってその流れを変えようとするわけです。昨年私がインターネットのニュースを見ていましたら、木村拓哉さんが衆議院議員立候補という記事が出ていましたので、日本も変わるぞと思いまして、そのニュースにクリックして入っていきましたら、木村拓哉さんが内閣総理大臣に就任したって書いてあるんですね。なんかおかしいぞと思ってよくよく見ましたら、ドラマのコマーシャル、ドラマの番宣でありました。そんなきっかけでそのドラマを知ったので興味深く見ておりました。とても楽しいドラマでした。彼は言うんですね。政治家は庶民感覚を忘れずに、普通の人の目線で国民が理解できる分かりやすい言葉で語らなければいけない。彼に賛同しチェンジを掲げる中で人々が彼に期待するんです。そして日本を変えようとするんですが、最後には変えることができなかったっていうドラマでありますけれども、それを見ながら本当にワクワクして、そんな時が来たらいいなと感じたわけなんですね。さてお笑い界では、お笑い界では、流れを変えるってどうするかって言いますと、ちょっと前に流行りましたね、そんなの関係ねえでブレイクしました小島よしおさんなども、一発屋で終わってはならないということで 流れを一生懸命変えようと頑張っています。その中でお笑い界では新ネタを考えてなんとか流れを変えようとするわけですね。そして今おそらくほとんどの人は知らないと思いますけれども、大丈夫大丈夫っていうねネタをやってなんとか変えようと努力しています。流れを変えようとするんですね。人はなぜチェンジを求めるんでしょうか。なぜ流れを変えたいと願うんでしょうか。それは今の状態がマイナスの流れであるということを感じているからですね。今あまり良くない、全然良くない、だからチェンジしたい、そのように私たちが思うわけです。しかしながら多くの人々がなかなか流れを変えれないという現実の中で苦しんでいます。皆さんいかがでしょうか。思うようにいかない現実が私たちの周りには立ちはだかっているわけです。私たちがもし流れを変える術を持っていないならば、マイナスの流れの中でダウンしてしまいます。 KO、 ノックアウトでそのまま倒れてしまうんです。ですから私たちはそのチェンジの術を持つということがより豊かな人生の中に入れられていく秘訣であると思うんです。さてチェンジといえばやはりこの人ですね。アメリカのオバマ大統領です。ちょっと違う人も映ってますけれども、彼はアメリカを変える、ね、チェンジという旗印の下で政治活動をしておりますね。大統領に選ばれました。人々はみんなオバマ大統領に期待するんです。どのようにチェンジしてくれるんだろうか。私もオバマ大統領夫妻のことについて今流行りのヤホーで検索いたしましたらですね、あなるほどという事実が分かりましたので皆さんに、お分かちしたいと思うんですが、なんとこの奥様ミシェル夫人は黒人奴隷の子孫なんだそうですね。300年前のアメリカの現実からは考えられないことが起こったんです。黒人奴隷がの子孫が大統領夫人になる、大統領に黒人がつく、夢にも思わなかったような奇跡が起こっている。人々はオバマ大統領がどんなチェンジをしてくれるのか期待していますけれども、アメリカにはもうチェンジは始まってるんだなということをこの2人が就任したということを通して私たちは知ることができます。黒人奴隷たちの人生を変えたのは何でしょうか。それはゴスペルだと言われています。ゴスペルっていうのは、歌うゴスペルっていうのが有名ですけれども、ゴスペルは歌だけではありませんで、ゴッドスペル、神が書いた、神が書いたこの聖書を通して黒人奴隷たちは人生変えられた、それが事実です。彼らをゴスペルが変えたんですね。黒人奴隷たちはマイナスからプラスへと流れを変えたい、そのような現実の中で彼らはチェンジする術を持っていたんです。その中で彼らの人生は変えられました。じゃあこの神が書いた聖書にはどのような術が記されているのか、共に聖書から学んでいきたいと思うんです。先ほどお読みしましたヨハネ4章1節から15節にはサマリアの女という人が出てきます。名もなき女性、サマリアの女とだけ記されているこの女性は心乾いていたんだそうです。どのような理由であったかは記されていません。家庭環境に恵まれなかったのか、どこかでいじめにあったのか、何か大きな悩みがあったのか分かりませんが、心乾いていた、マイナスの流れの中で苦しい人生を歩んでいたんです。そこで彼女は思いました。そうだ、結婚をすればチェンジが起こる、結婚に期待したんです。しかし5回の結婚をしたけれども、彼女の心は癒されなかった、心が傷ついたままだったんです。そして6人目の男性と今一緒に生活をしている、そんな中で彼女を取り巻く環境、周りの人々は彼女にレッテルを貼りました。不思議な女性だ。彼女は人々を避けるようにして生活していたようです。 このサマリアの女性は環境が変われば人生は変わると期待したんです。しかし環境は彼女の人生を変えなかったんです。苦しいまま、彼女は人生を変えるチェンジの術を持たないまま苦しみました。しかし彼女はその中でイエス・キリストに出会って変えられたんです。何が彼女に起こったのでしょうか。それは彼女の内側に神の命が注がれたんです。イエス・キリストの命が注がれた時、彼女の人生は一瞬にしてチェンジしました。乾いた心は潤され、傷ついた心は癒されたんです。一瞬にしてチェンジ、野球で言ったらトリプルプレーですね。ノーアウト、ごめんなさい、手話通訳が難しいですね。ノーアウト満塁で1球にしてトリプルプレー、スリーアウトチェンジになるような出来事が起こったんです。イエス様は彼女に言われました。14節ですね。私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。サマリアの女性がイエスに出会い、この方こそ神だ、そのように信じた時、彼女の内側に神の命が注がれました。そしてそこにチェンジが起こったんです。つまりイエス様はマイナスの流れをプラスの流れへと変えてくださるお方です。イエス様は死を命に変えるお方なんです。聖書はそのことを私たちに教えてくださっています。この命を私たちが持っているならば流れを変えることができる。サマリアの女性はこの術を持ったんです。人生変えられていきました。なぜイエス・キリストなんでしょうか。それはイエス・キリストはこの地上に来られた神様だからです。2000年前この地上に来られた救い主だからです。木村拓哉内閣総理大臣のようにイエス・キリストは庶民感覚を忘れず、普通の人の目線で、国民が理解できる分かりやすい言葉で神の国について、神の愛について人々に教えられました。そしてイエス様のところにはいつも命があったんです。イエス様のところにはいつも癒しがあり、許しがあり、そして解放がありました。イエスは死を命に変えたんです。ですから人々はイエス様のことを命の君と呼びました。イエス様こそ命の君だ。イエス様とは反対に私たち人間はどうでしょうか。私たちは死を命に変えるではなくて、命あるものを死に変えてしまう生き物かもしれません。形あるものを壊すのが得意です。私が仙台の教会に通っていた頃、中学生高校生たちと一緒にですね、礼拝堂の中で野球をしたことがありました。そんなことはしてはいけませんけれども、そんな時ホームラン性の当たりが天井に向けて飛んでいきまして、蛍光灯にぶつかってパリン、赤い絨毯の上にブワー散らばってしまったんですね。牧師先生は見ていませんでした。その瞬間一緒にいた中高生がチームワークを発揮しました。いつも教会学校にはね、遅刻したりしてもうノロノロノロノロ来る中高生でありましたが、その時には何も言わなくても彼らは自分のすべきことを理解しですね、あるものはほうきとちり取りを取りに行き、あるものは掃除機を取りに行き、あるものは新聞紙を取りに行き、そしてあるものは新しい蛍光灯を取りに行き、ものの5分で現状が復帰されていきました。素晴らしいと思ってですね、私は神様を褒めたたえました、ね、神様はちょっと苦笑いをしていたかもしれませんけれども、この礼拝堂では野球はしてはいけませんですね。私たちは形あるものを壊してしまう専門です、ね、そして私たちの人類の先輩たちはこの
イエス・キリスト、命の君であるイエス・キリストを十字架につけて殺しました。イエス・キリストは十字架にかけられ死にました。これは有名なお話です。学校の教科書にも載っています。しかし死んだ人が今日神と崇められ、地球上の約40億の人々の人生に影響を与え、人々の人生を変えているというのは驚きです。死神が命を与えるんですか？そうではありません。聖書ははっきりと記しています。イエス・キリストは十字架について死んだ、しかし3日目に墓からよみがえり、今も生きている。アメン。イエス・キリストは生きている神だ。聖書ははっきりと記しています。イエス・キリストは死を命に変えるお方です。ですからイエス・キリストには命がみなぎっているんです。この十字架の話、そして復活の話というのは信じない者にとっては本当に愚かな話に聞こえるでしょう。しかしイエスを神だと信じる者には救いをもたらす神の力となっています。そして聖書は言います。イエスが神であると信じる者には永遠の命が与えられる、罪許されて永遠の命が与えられると聖書に約束されています。永遠の命とはやがて私たちが天国に入ることができるという命です。そしてもう一つはこの地上での生活の中で神の命に満たされて喜びの中で歩んでいくことができる、そういう命です。イエスを信じる者にはこの永遠の命が与えられるんです。イエス・キリストを信じて歩む者には救いが与えられます。アメン。私たちの人生はイエスを信じるときに、イエスの命に満たされるときにチェンジされていくんです。では永遠の命を持つ者にはどんなチェンジが起こるのでしょうか。ボストンレッドソックスの有名なピッチャー松坂投手がいらっしゃいますけれども、彼はアメリカに行きましてチェンジアップという球を覚えました。皆さん野球を知らない人でもストレートってね、まっすぐ投げる球、そしてカーブ曲がる球って聞いたことがあると思います。松坂投手はフォークボールも得意ですね。しかしアメリカに行ってチェンジアップを身につけました。チェンジアップというのはストレートと全く同じ投げ方で投げるんですが、ボールが無回転で球のスピードが落ちてバッターの前で落ちる球です。すごいボールです。チェンジアップって言うんですね。このボールを松坂投手は習得したので、もうフォークを使わなくてもいい、それぐらいにですねこのチェンジアップで三振を取るような活躍をしているんですね。全く同じ形なのに変化がある。同じようにイエスを信じる者、聖書の言葉を信じる者にはこのようなチェンジが起こる。たとえ環境が変わらなくても変化が起こる。たとえ同じ環境であったとしても人生が変わる、そのようなチェンジが起こる。聖書はそのように教えています。さてアメリカにはかつてキング牧師という方がいらっしゃいました。この方は人種差別を完全になくそうという運動を広めた人です。黒人が差別されている、公民権運動などを起こして、そして人種差別撤廃のために生涯を捧げた牧師先生です。彼はこちらに映し出されているこの演説をした次の日に暗殺されて亡くなりました。しかしその前日彼はこのように告白しました。今夜私は幸せです。キング牧師は目の前で人種差別撤廃という状況を見ることはできませんでした。その夢は叶わなかったんです。しかしながら私は幸せです、そのように告白しました。これは痩せ我慢でも何でもありません。彼は本当にそのように思ったんです。なぜならば私には永遠の命が与えられている、やがて天国に行ける命、そして 私が地上で歩んでいく中で命が与えられる、豊かな命が与えられているんだ、そのことを彼は知っていた、体験していたので、私は幸せですと告白することができたんです。これが聖書が与えるチェンジです。聖書が与える恵みです。このサマリアの女性も環境は変化していないのに人生が変わりました。イエス様に出会って変えられたんです。その瞬間彼女は、人々を避けて生活していた彼女が街に出て行き、皆さん聞いてください、私は救い主に会いました、大胆に宣言する人に変えられたんです。彼女の環境は同じです。6人目の男性と一緒に生活している、特にイエス様を信じたから服がチェンジしたわけでもありません。髪型が急にね、綺麗な髪型になったわけでもありません。同じ環境だけれども、内側が変えられた時に彼女の人生は全く変えられました。彼女の人生が変えられ、彼女を通してその街が変えられ、世界が変えられていったんです。福音、この聖書がもたらすチェンジというのはこのような力があります。今日クリスチャンと言われる人々、イエス様が神であると信じている人にはこのようなチェンジが与えられています。このようなチェンジを体験しているんです。私自身も その一人であります。19歳の時に本当の意味でイエス・キリストに出会って信じて変えられました。私は名前が信義と言いまして、義を述べ伝えるっていうすごい、ものすごいありがたすぎる名前でありますね。父親母親が、牧師でありますので、そういう期待を込めて名前を付けられたんですけれども、18歳ぐらいの時は義を述べ伝えるところかね、不義を述べ伝えるような、私の存在自体がなんか不義っていうような生活をしておりましたけれども、イエス・キリストに出会って命受けて変えられたんです。私の大学時代の友達が証人です。私の友達で血潮っていう名前の男の子がいます。血の潮という書いてですね、血潮ってあまりいないと思うんですけども、彼も牧師の息子でありました。ところが彼はアメリカンフットボールに献身しているような男でありまして、日曜日は教会に行かずにアメリカンフットボールをしていました。そんな彼がちょっとチェンジし始めた僕に対してある時言いました。何がお前を変えた？私は即答できませんでした。教会かな、神様。今振り返ってみると、本当にイエス様の命が私を変えてくれたんだな。そのようなことが19歳の時に起こったんです。その千代君っていう彼はポカンとして、へーっていう感じ、俺にはそんなチェンジはないけれどっていうような表情でありましたけれども、彼の人生にも神の奇跡が起こりましてですね、後にっていうか今、北海道で牧師をやっております。不思議ですね。不義を伝えているようなものでもイエス様によってチェンジされるならば、人生が変えられて、いきます。イエス様には私たちの人生をチェンジする命がみなぎっています。皆さんは星野富弘さんという方をご存知でしょうか。この方は、24歳の時に体育教師でありましたが、学生たちに体育跳び箱の実演を、模範を見せた時に失敗してしまいまして、頸椎を損傷し、首から下が動けなくなってしまいました。そのような中で星野富弘さんは自分の人生を呪いました。なぜ俺は生まれてきたんだ、親を呪いました、なぜ俺を産んだんだ、俺は生きていてもしょうがない、マイナスになってしまった人生の中で、流れの中で彼は苦しんだんです。しかしその中で彼もイエス・キリストに出会いました。神の命を受けた時、彼の人生が変えられました。環境は変わらなかったんです。その首から下の麻痺は未だに麻痺のままです。環境は変わらない、しかし彼の内側が変わりました。彼の人生がチェンジしたんです。そして彼は今、 口に筆を持って筆を口で支えて詩を書き絵を書いて神の愛を多くの人々に伝えているんです。そして彼の言葉を通し彼の存在を通して多くの人々が希望をいただき神の愛を知っているんですね。彼を変えたのもイエス様の命です。このように永遠の命を持つ者にはチェンジが起こります。マイナスの流れはプラスの流れへと変えられていくんです。愛する皆さん、皆さんにとってのあなたにとってのマイナスの流れとは何でしょうか。ある人は家族の環境がマイナスと感じているかもしれません。人間関係、ある人は学校での関係、職場での関係、そしてまた経済的な困難、自分自身の内側を見るときにはいつも否定的なことを考えてしまうというマイナス、またはどうしてもやめられない罪の悪習慣、またはある人は病の中でマイナスを感じているかもしれません。しかしそんなマイナスの流れにいる人でもイエス様の命を持つならばその人の人生は変えられます。マイナスの流れからプラスの流れへと、祝福の人生の中へと入れられていくんです。大切なのは聖霊に満たされることだ。聖書は教えています。聖霊とは神様の清い霊です。神様の力ということも言えるでしょう。イエス様は言われます。私が与える水を飲む者は決して乾かない。あなたの心はイエス様によって潤され、心の傷はイエス様によって癒されるんだ。聖書はそのように教えてくれていますでは、この聖霊に日々満たされていくためにはどのようなことが必要となってくるんでしょうか。3つのポイントを分かち合って終わりにしたいと思います。一つ目、それは御言葉を読むということであります。聖書の言葉を読むということです。私が住んでいる函館の名物はイカです。スルメイカっていうのは噛めば噛むほど味が出ます、ね、この聖書の御言葉というのは読めば読むほど味は出ませんが、読めば読むほど神が私のことを知ってくれているということに気づきます。今若田さんが宇宙から帰ってこられましたね。宇宙から私たちの住んでいる地球を見るとこのような形で見えるそうです。このような写真を見るときに私は思うんです。人間って本当にちっぽけな生き物だな、本当に小さな生き物だなと思うんです。しかしながら聖書は言っているように天と地を作られた、宇宙を作られた偉大な神が本当に小さな一人の人生に関心を寄せ、一人一人を心配し、一人一人を励まそうとしておられる。それは本当に驚くべきことです。その事実を知るときに私はものすごく慰められます。この真実を知っている者はそのようにして慰めを受けているんです。聖書に記されているサマリアの女性もイエス様に出会ってイエス様が私の全てを知ってくれているということに気づいたときに人生変えられたんです。私の悩み痛みを知ってくださっている神がおられる。それが彼女を慰め励まし、彼女の人生を変えたんです。同じように神様は私たち一人一人の悩みを知っておられます。聖書を読めばそのことが分かります。私は毎日聖書を読むことを心がけています。それは牧師だからというよりも本当に神様が私の人生をご覧になってくださり、そして必要なメッセージをその時その時与えてくれるということを気づいたからです。その中で本当に慰めを受け励まされています。ですから私たちはこの聖書の言葉をもっともっと大切にして読んで聖霊に満たされる、 そのような人生を送らせていただきましょう。二つ目は礼拝を捧げるということであります。イエス様は言われました。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。知らないですあることを行っているということがあります。函館名物の一つで塩辛で、イカの塩辛、お昼の時間が近くなってくるとお腹が空いてきますが、イカの塩辛、私たち夫婦でイカの塩辛を買ってきてですね、ご飯にかけて食べていました。おいしいね、やっぱり函館のイカはおいしいね、喜んで柔らかいね、食べておりました。食べながらその塩辛のパッケージの裏を見ましたら、イカの原産国が記されていまして、ペルーと書かれていました。あ、函館でたくさんイカが取れるのにわざわざペルーから運んできてくださったんだと思って、何か不思議な気持ちになりましたけれども、まあ美味しかったので感謝して食べました。知らないものを食べ、知らないものの栄養を受ける。私の友達が大学生の頃、あまりお金がありませんでした。でも浜名湖に旅行に行ったので、せっかくだからうな丼を食べたいと思って頼んだんだそうです。目の前に浜名湖が見える食堂でうな丼を頼みました。でもその中でも一番安いうな丼でも、それを食べながら、おいしいおいしい、浜名湖のうなぎはおいしい、彼は喜んだんだそうです。そしてそこのご主人に、ご主人、このうなぎは浜名湖のどの辺で取れるんでしょうかって聞きましたら、その主人は言ったんですね。あ、そのうなぎは中国で取れてる。彼はここに来てまで中国のうなぎを食べるとは思わなかった、まあ、いつも彼はね、中国のうなぎにお世話になってるんですけども、浜名湖であってもね、中国のうなぎで、満足した、美味しかった、そういう経験をしたんだそうです。私たちは知らないっていうことがよくあります。イエス様言うんです。知らないものをあなた方は礼拝していないか。全く知らない神様を拝んで、そこから何か受けられるような勘違いをしていないか。しかし、真の神をあなたが礼拝するならば、あなたは神からの命を受けることができる。聖書はそのように教えています。礼拝を捧げる、礼拝の中では神様に歌を捧げます、賛美を捧げます。賛美の中で神様と交わるんです。そしてまた私たちは祈りを捧げます。祈りの中で神様と会話をするんです。その真の神との交わりの中で私たちは神様の命に満たされます。神様の清い霊に包まれるんです。聖霊に満たされた歩みがそこから始まるんです。ですから私たちは礼拝を捧げるということを大切にしていきましょう。1週間の中で最初の日に礼拝を捧げて1週間をスタートする。その時に神の命が私たちの歩みを助けてくださいます。私たちのマイナスの流れをチェンジしてくださるんです。3つ目は分かち合うということです。サマリアの女は町の人々のところに行って分かち合いました。私の受けた恵みを知ってください、この方が神様なんでしょうか。すると周りの人々はその話、彼女の話を聞いて、それは間違いない、その方こそ神だ。周りの人々がそのことをチェックしてくれました。分かち合うときに私たちは正しい道を知ることができます。そしてまたもう一つ、神様の愛を人々に伝えるときに私たちの上に神の清い霊が注がれるんです。神の助けが望むんです。私がいる函館の教会にロックバンドのグループっていうかですね、ロックに憧れて一生懸命練習している青年たちがやってきます。彼らの姿はものすごくですね、ちょっと驚きの格好をしておりまして、毎週髪の色が変わるんです。金になったり赤になったり紫になったり、そして化粧、男性ですけどね、化粧をバッチリしてビジュアル系バンドを目指して頑張っております。最初に彼らに会った時には 牧師、私は牧師ですけれども、たじろぎました。どのようにしてこの人に福音を伝えられるんだろうか、ものすごく恐れました。しかしながら神様により頼み、イエス様のお話をするんです。聖書を話すんです。その時にやはり神様の助けがやってきます。聖霊の満たしが与えられて伝えることができるようになってきてるんですね。本当に神の命に満たされる、その時に私たちにはチェンジが起こります。イエス様の命、永遠の命を持つ者にはチェンジの人生が展開されていくんです。この3つのポイントをバランスよく私たちは行っていく時に、私たちの人生に神の命がやってきてチェンジされていきます。今日はチェンジというテーマで御言葉を分かち合いました。私たちが真の神イエス様にしっかりと結びついていくならば、私たちの人生に神の命が注がれます。今マイナスの流れの中で苦しんでいる人も、イエス様によってプラスの流れへと変えられていきます。私たちの人生はチェンジされます。そのことを今日信じて、イエス様に目を向け、イエス様の清い霊に満たされて新しい一歩を踏み出そうではありませんか。お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。イエス様、あなたは清いお方です。イエス様、あなたは命にみなぎってるお方です。イエス様、あなたは私たちをいつも見守ってくださって、聖書を通して、また祈りの中で、賛美の中で私たちにメッセージを与え、愛を注ぎ、慰めを与え、癒しを与えてくださることを感謝いたします。この朝、私たち一人一人に命を注いでください。永遠の命を与えてください。そしてこの命に満たされて、そして聖霊に満たされて、チェンジの人生を歩むことができますように。今特に苦しみの中、痛みの中でもがいている人がいるならば、今真の神であるあなたが手を差し伸べて触れてください。傷ついた心に癒しを与え、乾いた心に潤いを与えてください。命を注いでください。この朝ここに集われたお一人お一人の上に神の豊かな命が注がれますように。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。メッセージに応答してそれぞれの自分の言葉でお祈りを捧げましょう。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。
しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。今日はチェンジというテーマで布施先生にお話をしていただきました。まあ、私たちはチェンジというと、私たちの外側を変えたい、変えてほしい、あそこがこうなれば、ここがこうなれば、あの人がこうなれば、こういうふうに社会が変われば、そう願っていますけれども、実は変わらなければならないのは、いや変わることができるのは私たち自身であるということ。しかもそれはイエス・キリストによって与えられる命によって私たちは変えられていくんだというんですね。そういう素晴らしい真理をいただきました。皆さんはイエス・キリストの命に今預かっておられるでしょうか。あなたは自分が変えられるという信仰を持っておられるでしょうか。あれが変われば、これが変わればという思いは捨てましょう。神様、どうぞ私を変えてください。私がまた人々を変えることができる、私が変わって、私を通してまた環境が変わる、周りが変わっていくと、そういう人にしてくださいと、祈るように まさにそこにですね、チェンジが必要だと思います。